聞いて岩手は愕然とした。それもそのはず、腹の中の赤子ということになれば、母親とまたその腹に宿る命と、二つの命を奪わねばならない。人殺しをせよとの仰せです。ハラハラと冷たい汗を流し、けれども時代のこと、身分の差もあれば、また愛媛愛おしさということも相まって、声なく承知をいたしました。かといって大っぴらに誰かを殺すわけにも参りません。名のあるお屋敷ですから、ああそこの使いの者が姫のために人を殺めたと世間の承知するわけがない。この仕事は人知れずにそっとやらなければならないということに相なりますから、都を離れまして阿武隈川のほとりに小さな空き小屋を見つけますと、そこにひっそりと一人住み着きました。町の人間を殺せば噂になります。遠くからやってきた旅人ならばどうにかなるだろう。そしてこの旅人はこうはらんでおらねばならずとなれば、今日明日に肩のつくものでもない。今日やってくるだろうか、いや明日の夜にはこの手を汚さねばならないだろうかと、生きた心地せず何年もの時を経て、ある晩のことであります。どんどんどんどん。
はい、すみません、どなたかいらっしゃいますか。
ああ、お待ちを。
骨の髄まで冷え切るような秋の夜のことでありました。ガタガタと戸を開けますと、そこには若い夫婦が。
ああよかった、いらっしゃいましたか。
はあ、この夜更けにどうなさいました。
尋ねながら様子を見ると、その夫婦者は共に旅装束でありまして、見れば脇に控えております女房の方はお腹が膨れております。岩手の胸はドクドクと高鳴りました。
いえ、実は人を訪ねて旅の最中でありますが、ここに来て日が暮れてしまいまして、勝手分からぬ町のことでありますから、はあ、これより先に進むこともならず、見ればこちらに明かりが灯っておりましたので、ぶしつけに申し訳ないと思いますが、人よでよろしゅうございますので、こちらに宿をお借りできないかと思って。
はあ、お隣にいらっしゃるのは奥方様で。
あは、はい、夫婦そろって腹が大きいもんですから、なかなかこれから先に遠でも。
それはお困りでしょう。どうぞ中に。何もないむさ苦しいところでございますが。
かたじけない、よかったな、さあ入ろう。
はい、
中に入ってまいりまして、様子を確かに伺っておりますと、女は赤ん坊が腹にある。何年も待ち続けた千載一遇の好機であります。
ついにこの時が来た。
動揺を表に見せないよう、年頃に二人のことをもてなすと、やがてその夜中のこと。
どうした、どうした、腹が痛むのか。
はい、
生まれそうで。
何？生まれる？
わかりません。先ほどからとても痛くて。
どうなさいました？
あ、いや、妻が生まれそうなのか、いや、腹が痛いと。
まあ、はあ、汗をびっしょりかいて、あ、これは大変。あなた様、もう少し行くと町のお医者がありますから、そこまで行ってお薬をもらってきては。
そうですか。
ええ、もうすぐなんです。行けばここがそれとわかるようなお屋敷ですから。このままでは奥様が。
わかりました。恋犬、大丈夫だな。行ってくるぞ。もう少し耐えられるか。
はい。
おばあさん、すみません。うちのを頼みます。
言うなり、若い亭主は表に飛び出していった。残されたのは、岩手と妻と二人きり。
お苦しいでしょうね。
はい。すみません。お宿を借りているのに。
いいえ、何の心配もございません。もうすぐにお楽になりますから。
言い残すと岩手。奥に行くと、この日のためにと手入れを欠かさなかった出刃包丁をそっと片手に持って戻ってまいりますと。
お苦しいでしょう。